毎週の礼拝において主の祈りを学んでおりますが、先週から第一の祈りであります、皆を崇めさせたまえという祈りを学んでおります。日本語では皆を崇めさせたまえと訳されておりますが、先週申しました通り、もともとはあなたのという言葉が入っておりまして、あなたの皆が崇められますようにと、父よ、あなたの皆が崇められるように、そういう祈りであります。ここで、どうしてただ神が崇められるようにというだけではなくて、わざわざ神の名前が崇められるようにと言われているかということ、先週申しましたけれども、簡単に振り返っておきたいと思います。聖書においては、名前というのは、ただ単にその人や物につけたレッテルのようなものではありませんで、その人自身の存在そのものを表すものであります。ましてや、神の場合には、単に人間が神様にレッテルを貼ったわけではなくて、神ご自身のことを表している。ですから、その意味では、神と言っても、神の名前と言っても、本質的な意味の違いはありませんで、両方とも神ご自身のことを表している。そういうことができます。しかし、あえてここでイエス様は、神の名前が、神の皆が崇められますようにと祈るように言われた。そこにはやはり意味がありまして、神の名前というときには、神がその名前を通して、その都度ご自身を表してくださる、そういう神の啓示の御業と深く結びついているのです。例えば、旧約聖書において、神は全能の神とか、あってあるもの、私はあるというもの、そういう名前でご自身をアブラハムやモーセに表されました。そしてその名前を通して彼らは自分の思いを超えて神を信頼し、その神に委ねつつ神の御心に従っていく歩みを、またそのような招きを神から受けたのです。あなたの皆が崇められますようにという祈りの背景には、まずこのような神様のダイナミックな啓示の御業、出会いといったものがあるのです。ただ漠然と神様らしいものを想像してありがたがるというのではなくて、私たちの人生の節目節目において、いや毎日毎日において、私たちを待ち構えるようにして、ご自分の方から私たちと出会ってくださる。そしてご自分を表してくださり、その都度新しい命の旅へと私たちを招いてくださる神様との関わりが開かれることを願う、そういう祈りがこの祈りなのです。さらに、一応申しておきますと、こうした神の皆が崇められますようにという願いは、ただ、私とか、私たち、あるいは聖書で言うと、イスラエルの民、信仰を持っている人々の中だけで、だけに、そういう特定のグループに、限られたものではありません。モーセの場合であっても、その神の皆とご支配は、イスラエルだけではなくて、エジプト王のファラオや、エジプトの民に至るまで、いや、さらには、地上に住むすべての人々にまで知らされ、行き渡るようにという願いがありました。生ける神の皆というのは、やはりいつの日か全地のために知らされ、崇められていく、啓示されていく。そういう私たちの思い、私たちの自分の目線という限られたものを超えた、全世界に開かれた願いが、ここにはあるということも、申し添えておきたいと思います。ただ、そのように、この、一番初めに祈るようにと、教えられた、この、願いについて考えて、 特にこのように考えてきますときに、私たちは一つの問題にぶつかります。でそれは何かというと、まあ、端的に申しますと、神の御名が崇められ尊ばれる、まあ、そのことを願うように言われているんですが、でもその私たちの中にその神の御名が崇められることを願わない傾向があるということ、むしろそうした神に背いて神の御名を汚そうとする、まあ、意図的ではないにせよ神の御名を汚してしまう傾向が私たちの中にあるという問題、言うならば私たち人間の罪の問題がここにあるのです。それも世の中にはそのように神を知らず神に逆らう悪い人たちがまだたくさんいる、まあ、そういう人ごとの問題ではありませんで、まさに神の名を知らされた主の祈りを祈るように教えられているこの私たちの中に、私たち自身の中にこういう罪の傾向があるということ、そういう私たちの問題があるのです。でこの関連で初めに、先ほど旧約聖書からお読みいただきましたエゼキエル書の36章の御言葉を改めて見てみたいと思います。旧約聖書のご覧になる方は旧約聖書の1356ページですが、このエゼキエル書の36章の22節にこのように記してありました。それゆえイスラエルの家に言いなさい、主なる神はこう言われる、イスラエルの家よ、私はお前たちのためではなく、お前たちが行った先の国々で汚した我が聖なる名のために行う。まあ、ここには、まあ、神が新しい技を始めるという、そういう予言ではあるんですが、しかしその背景に、イスラエルの人々が、イスラエルの民が行った先の国々で神の名を汚したということが示唆されております。で、イスラエルの歴史を振り返ってみますと、まあ、この時代のイスラエルの民は、目先の利益、身勝手な御利益ばかりを追い求めて、主なる神から目をそらして、異教の神々へと心を惹かれていた、まあ、そういう時代、まあ、それも来る時代来る時代、そのように偶像礼拝にこう陥っていった、そういう時代でありました。で、そのようにして、イスラエルの民は聖なる神の御名を汚していたと言われるのです。で、そうした中、見た目には繁栄、大いにこう繁栄しているように見えた時代もありましたけれども、やはり根本的にはイスラエルの民の土台が崩れていく。そして時至って国家としてはバビロニア帝国によって滅ぼされる時を迎えまして、人々の多くが遠いバビロンの地、異教の地へと捕囚として連れ去られていく、そういう悲劇の時代を迎えるのです。まあ、いわゆるバビロン捕囚と、聖書の中で言われている、まあ、苦難の時代であり、希望のない暗黒の時代を迎えたのです。しかしそれでも、その苦しみの中で、自分たちの不信仰に対する神の裁きを、まあ、このことを神の裁きとして受け止めて悔い改めて主なる神に立ち返ろうという人々は多くはなかったの、いやわずかしかいなかったと言われています。むしろ多くの人々はそのような悲劇に遭いつつ捕囚として連れて行かれた先の国々においても前と同じように主に逆らい異教の神々を追い求めて主の聖なる名を汚し続けていたと言われているのです。で、これは単なる過去の歴史の一コマに関わる話ではありません。イスラエルというのはなんとダメな民族だったのかという話をしているわけではないのです。むしろここに私たち人間の本質的な姿が、特に 神の名を知らされたはずの、神の民とされたはずの者たちの本質的な姿が表されております。まあもちろん、そういう者たちがいつも悪いことをしているかどうかは別問題でありますが、表面の様々なものを取り払ってみるならば、こういう神の自分たちを救ってくださった、神の民としてくださった神にその名を汚す罪の中にある姿が示されてくるのです。私たちは意図しないとしても、聖なる皆を崇めようとはしないどころか、その皆を汚すものとなる傾向があるんだということが、ここに示されているのです。では、そういう私たちに対して神はどうされるのか、それがここに記されていくわけですが、まあもうそういうどうしようもない民はさっさと滅ぼしてしまおう。まあそうされるわけではないんですね。まさにこのエゼキエル書の36章の22節に言われている通りです。イスラエルの家よ。私をお前たちのためではなく、お前たちが行った先の国々で汚した我が聖なる名のために行う。私はお前たちが国々で汚したため、彼らの間で汚された我が大いなる名を聖なるものとする。私が彼らの目の前でお前たちを通して聖なるものとされるとき、諸国民は私が主であることを知るようになる。まあ、少し、わかりやすい言葉ではないかもしれませんけれども、要は、イスラエルの民が崇めようとしない、汚してしまうその皆を、神ご自身が清いものとする、聖なるものとする、神ご自身が聖なるものとされると宣言されているのです。しかもそれは、背くイスラエルを滅ぼすことによって聖なるものとするのではなくて、その民を罪に傾いている、その民を根本的に罪から救い出し、贖い出し、新しい神の民として作り変えることによって、ご自身の聖なる皆を聖なるものとして表される。贖めるべきものとして表される。そういう宣言です。主の祈りの第一の願い、皆が崇められますようにという時の、崇めると訳されている言葉は、まあ先週申しましたけれども、もともとはここのエゼキエル書でも言われているように、聖なるものとする、聖とするという言葉が使われています。父なる神の皆が崇められ、聖なるものとされる。それはどういうことか。漠然と私たちが神様のことをありがたがる。漠然とその神様のを信じる信仰が世界に広がっていく。まあそのことを願う。そういう単純なものとは言えないのです。まあもちろんそういう素朴な信仰が悪いとはもちろん申しませんけれども、それだけでは済まない問題がある。私たちの中にある。それを私たちはどうすることもできないんですが、神がこの私たちの罪を許し、神がこの私たちを作り変えることによって、ご自身でその皆を清めてくださる。私たちの罪を神様が根本から許してくださることによって、私たちを神がもう一度作り変えてくださることによって、私たちは神の皆が、神ご自身が神の皆を聖とされるのです。それが第一なんですね。私たちが神の皆を何とかして聖なるものとしましょう、崇めましょうという勧めをしているわけではなくて、私たちには何もできないかもしれないけれども、いやむしろ私たちはその思いに逆らうところがあるかもしれないけれども、何よりも神ご自身がその皆の清さを回復してくださるように、常に私たちが仮に神の皆を汚してしまうことがあろうとも、常に神が私たちを許し、 神ご自身が皆を聖なるものとし続けてくださるように、そういう祈りがここにあるのです。まあもちろんあなたの皆が崇められますようにというのは、神様がそのようにご自身の名を聖なるものとされるんだ、私たちには何もできないんだと言うから、私たちは何もしなくていい、黙ってればいいと、そういうことを言ってるわけではありません。まあ、来週学びたいと思いますが、そのように改めて罪許されて、神の民として作り変えられた私たちが、どのように生きるか、どのように神を礼拝するか、まあ、そのことはやはりまた大切な課題として私たちにこう与えられてまいります。しかし、私たちの努力、私たちのなんかこう心がけ、私たちの熱心さということが第一に来るのではなくて、私たちが何かをしましょう、何かをしますという決意表明が先に来るのではなくて、神ご自身が救いの御業を行ってくださるように、私たちを許し、神ご自身が聖なる皆をご自身において常に聖なるものと、崇めるべきものとしてくださるように、そのことを私たちは第一に祈るのです。で、それとの関連というか、そのことをさらに深く神様が示してくださった事柄として、今日旧約エゼキエル書とともにお読みいただきましたヨハネによる福音書の12章の御言葉に、ここで目を移したいと思います。新約聖書の192ページでした。これは上の段の192ページの上の段の12節以下をちらっとでもご覧いただくと分かると思うんですが、イエス様がご生涯の最後、十字架につけられるために、ロバの子に乗って、エルサレムの都に入城された、そのすぐ後に弟子たちに語られた言葉です。すでにイエス様は十字架というものをご自身の行く道、行く先にはっきりと見据えながらエルサレムに入場されたんですね。で、その中で、まず28節ですが、父よ、皆の栄光を表してください。そういう主の祈りが、主がそのように祈ってらっしゃる。そしてそれに対して、天から声が聞こえた。天から父なる神の答えがはっきりと与えられた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。ここにはそのように、皆の栄光を表すという言葉が繰り返して語られております。で、ここで使われている言葉自体は、主の祈りの言葉とは違いますけれども、ただ内容的には、今学んでいる皆が崇められますようにという祈りと響き合うものであること、同じことを語っているということはわかるのではないでしょうか。そして特に印象深いのは、この祈りはまずイエス様が祈られた祈りであるということです。私たちに祈りなさいと教えられる前に、イエス様ご自身が全身全霊を込めて父よ、皆の栄光を表してくださいと祈られた、その祈りなんですね。しかもこれはどういう場面であるか今申しました。もう十字架を前にしているところです。そしてこの27節にありますね、今私は心を騒ぐ、何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。この言葉で多くの方がゲッセマネの祈りの言葉を連想されるでありましょう。まさにその通りなんですね。 ここにゲッセマネの祈りにおける苦しみと恐れをイエス様は感じてらっしゃる。しかも驚くべきことに、何と言おうか、祈る言葉がわからないと。イエス様ご自身すらどう祈ってよいかわからない、戸惑いと恐れを覚えていらっしゃる。そして、どうぞ私をこの年から救ってください、そういう祈りが先に出てくるんですね。初めから済ましたような、神様の皆が崇められますようにという済ましたような祈りをするのではなくて、どうかこの時を過ぎ去らせてください、どうかこの年から自分を救ってくださいと、やはりイエス様も祈らずにはおれない。そういう中にあって、そういう祈りの、戦いといえば戦い、そして父なる神にすがりつくような祈りを通して、父よ、皆の栄光を表してくださいという祈りをイエス様が口にしていく。私たちが皆が崇められますようにという祈りを祈るように教えられている。それは何も本当に信仰深く敬虔な雰囲気に満ち溢れて気持ちよく祈らなければいけない、そういう祈りでは必ずしもないのです。いや、むしろどう祈ってよいかわからない、神の栄光よりも自分が助かりたいということ、自分が命が惜しいということ、この苦しみから何とか逃れたいという、そういう願いが湧いてこざるを得ないような、そういう中にあって、イエス様もまた祈られた、戦いながら神様から与えられた祈りであるということを私たちは覚えることができるのではないでしょうか。私たちが神の御名を本当にこう崇めることができる、作り変えられた、罪許され作り変えられた民となるために、今イエス様が十字架へと向かわれ、この祈りを祈りつつ、その道を歩み続けておられたんです。そして、先ほども申しましたけれども、父なる神様も黙ってるわけじゃないんですね。はっきりと、どうもその場にいた人々にも聞こえるような声で、その言葉は分からなかったかもしれませんけれども、人々にも分かるような形で答えを与えられた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。すでに栄光を表したというのは、イエス様がこの世に来られたこと、そして神様がどういう方であるかということを、さまざまな御業を通して表されたこと、そのことを指しております。ただ、それだけではなくて、この後、それでも人々の罪が膨れ上がっていく中にあって、イエス様が十字架に挙げられていく、そしてその後復活され、さらに、父なる神のいらっしゃる天へと上げられていく、その昇天の出来事、上げられていくという言葉が、ヨハネによる福音書では使われているんですが、そのようなこう十字架から昇天に至る出来事を通して、イエス様は、神様はその栄光を表されると約束されているのです。十字架の死が終わりではない。そこで、イエス様は天に上げられていく道を歩み始めていく、そして父の栄光に預かる道がイエス様によって開かれていく。それは私たちもまた招かれている道に他なりません。イエス様と共に私たちもまた罪深いものではありますが、イエス様と共に十字架につけられて、その罪から救い出されていく。そして復活と、そのイエス様と共に復活させられて、新しい命に作り変えられ、イエス様と共に天の新しい命に預かるように招かれているのです。 32節、まあ、あちらこちらで見て申し訳ございませんが、ヨハネによる福音書の12章の32節にはこのようにありますね。私は、まあ、イエス様ですが、私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。天における神様の命とつながる新しい命へと、すべてのものを引き寄せてくださる。そのことによって私たちが新たにされ、神の御名をあがめるものと作り変えられていく。そこに私たちの生きる土台を据えることができるような、そういう新しい神の民としての、神の子供たちとしての命が約束されているのです。もちろん私たちが今周りを見渡す限り、そのような神様の御業が、救いの御業が完成されているということはやはりできないでありましょう。今なお罪の現実が私たちの周りにあります。いや、むしろ人間の罪が、罪の闇がますます深まっているような思いさえ私たちは覚えずにはおれない、そういう中に生きております。しかしそれが全てではないということをイエス様は私たちに表され教えてくださっております。今目に見えるものが全てではなくて、私が挙げられるとき、全ての人を自分のもとへ引き寄せよう、その神の約束こそが最終的に私たちの目指すべきところであるということを、私たちに約束されているゴールであるということをイエス様は教えてくださっています。そしてそのために毎週私たちをこの礼拝へと集めて、あなたの御名が崇められますようにと祈り、神を礼拝するように教えてくださっております。もちろん現実から逃避する、そういうことを進めているわけではありません。ただ現実の中にあって、天を仰ぎ見、天にいらっしゃる父なる神を仰ぎ見、あなたの御名が崇められますように、私たちもまたそのようなものとして、主を崇める民として、神にご自身によって作り変えられていきますように、その祈りを、望みを持って魂を注いで、毎週毎週、また毎日毎日祈っていきたいと思います。またその神の御名の恵みの豊かさを、私たち自身の拙い歩みではありますが、その歩みを通して証ししていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは罪の中にある私たちを見捨てることなく、あらゆる罪に打ち勝つ恵みと力とを持って私たちをあがない、あなたの皆をあがめて生きる民としてくださいました。あなたの大いなる皆、聖なる皆を褒めたたえます。このあなたの恵みと救いがなければ、私たちはあなたをあがめることもできず、生きる意味も真の希望も見出すことができないものにすぎません。ただあなたの聖霊と御言葉等を与えてください。あなたの聖なる皆をあがめ証しする使命、あなたの御国を待ち望む希望等を与え、私たちをあなたに、命に向かって、あなたの命に満ちて歩むあなたの民としてください。その恵みをどうぞこの週も一人一人に豊かに与えてくださいますように、またその恵みの豊かさを一人一人がそれぞれの歩みを通して 明かしすることができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。アーメン。